今日も始まりましたレイラへの扉スタジオにデレクミュージックサービスのオーナー石本守さんです。今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう今日収録してる時はもう本当に天気が良くてですね、
はい、
石本さんの車もオープンにしてい
やいや
オープンで、
いや、もう暑いからオープンできへんけど。
そうなんですか。
早くもね、もう、この炎天下のね、はい、
ドライビングは
オープンは厳しい。
そうなんですか。オープンにこう適してる季節はいつ頃ですか。
春先と
、
秋口の、 冬になるちょっと手前ぐらい。
手前。
だから2週間ぐらい。
短い。1年の52週ある中で、合計4週間。
4週ぐらいですかね。
はもうオープンして気持ちいい。
気持ちいい。せやけど、だいたいその4週のうち、はい、お休みは4日ぐらいしかないですからね。
週1回ですもんね。
ね。で、しかも雨なんか降ったもんじゃ、ね。
そのタイミングでね。
もう、
開けれないですよね。
開けれないですよ。
あ、
だからね、ほんまにね、辛いですよ。
一瞬の楽しむ。
そうそう、この収録が終わってね、
はい、
夕方にね、
はい、
パカッと開けて、
そう、前回そうでしたね、オープンにされて、
お家まで、オープンドライビング、
はい、そう、
つかの間の
オープン。つかの間先月もオープンにされてね、帰って行かれましたが、寒くなかったですか？
いやいや、もう全然。
あ、そうですか。うん、
ち
ょっと寒かったんじゃないかなと思ったんですけど。
ね、大丈夫です。最近の、オープンカーというか、まあ、最近といってももう24年前の車ですけどね。私、若かりし頃、
はい、
イギリスのね、
はい、
ライトウェイトスポーツで MG ミジェットという、2シーターのオープンカーにも乗っていたことが、はい、すごい、ございまして、30手前ぐらいの頃やったから、だから、一応名古屋でお勤めしてた、
はい、おでも有名だったんですよ、名古屋で。
そう、いや有名じゃん単に会社がの勤め先が名古屋だったというだけの話でね
名古屋で乗り回してたわけじゃなくて、
そうで、まあ、通勤途中に、はい、その当時イギリス の MG っていう、はい、メーカーなんですけど、それの日本代理店が日本ブリティッシュレイランドっていうね、もう多分今 ないと思いますけど、MG だとか、なんか、何やったかな、ジャガーやったかな。
ジャガーも、
なんか
その、
何種類、何機種かね。
イギリスの車を。
そうですね、確か。で、その、私の、借りてたアパートからバスで、
はい、
最寄りの地下鉄駅まで行くんですよね。で、その、地下鉄駅のちょっと手前に、はい、バスの通り道に、そのブリティッシュレイランドの名古屋支店がありまして、ね、そこにオープンカーの MG
並んでたわけですね。
並んでたわけですよ。それを毎日見ながらね
バスの中から、
はい、
ああ
かっこいいな、
だんだん気持ちが盛り上がってきて、
で
見るたびにかっこいいし、
そう、でね、何を土地狂ったか、
は
あ、あ、その当時ねさ、お、あ、思い出した、うん、トヨタのセリカに、
は
あ、リフトバック 2000ST という、車に乗ってたんですよね、はい、今持ってたらだいぶそれも値段が上がって、
そうなんですか、そうなんですね、
本当はね、2000GT っていうのがええんですけどね、
は
あ、それの一つ下のランクのやつ乗ってたんですけど、でそれがいろいろそろそろガタが出てきてどうしようかなと思ってた頃に、
それを
オープンカーがこう店先に3台ぐらい並んでるわけです
ね。並んでますね、ピカピカですもんね、ショールームですから、
かっこいいなとか言いながらね、で なんか フラッと入って、まあ、どれぐらいいくらぐらいするんだろうな、
気になってね、当時まだね、ネットで調べてどうのこうのって、
もうその当時は
まだまだないですよね、
まだないです、
もう直接見に行って、
そうで、なんかね、やっぱりそのちょっとまあ言うと、高級なお店っぽい感じになってますからね、
高級でしょう、やっぱりね、
やっぱりなんかコーヒーとか出してもらいなが
ら、ね、お茶が出てくるんですね、
で
まあ、お客さんと思ってね、向こうは。
そうそうそう。だけど、まあ、新車も売ってるけど、うん、その、たまたまそうやって表に展示してるやつは中古車やったりなんかしてね。は
い、なるほど。
あ、中古車もあるんや。ええー。だから、まあ、その、イギリスのライトウェイトスポーツ、ちっちゃい車ですよ。1600ぐらいだったのか、1500、1200、300。うん。まあまあ、いわゆる大衆車ぐらいのちっちゃい、はい、で、まあ、車のサイズでいうと、日本のサイズでいうと、軽自動車ぐらいのサイズ。
ああ、そうなんですね。へえ。
だ、
うん、
けど、まあ、ぺたんこの車で、はい、まあ、いわゆる、スポーツカーなんで、うん、こう、ハンドリングがめちゃくちゃ良くて、みたいなね、寝そべって座るような、オープンカーですわ、はい。もう、まさしく、まさしくイギリスの古典的なオープンカー。
なるほど。
それの、まあまあ、最終版みたいなやつが置いてあったわけですけど。はい、それが結構なお値段でした、
ね、結構なお値段でしょうね、多分ね。
うん、これはちょっとやっぱり無理かな、みたいな、ね。
中古でもやっぱり。
うん。まあ、国産のちょっといい、大衆車のちょっと上のクラスの新車が自分買えるぐらいのよね。
そうなんですね。それはすごいお値段ですね。
これはちょっとな、とか、
厳しいな、と
か。まあまあ、しゃあないな、とか言いながらね。こう、まあ、半分諦めながら、こう、おったら、はい、その時になんか担当してくれたセールスの方がね、うん、ちょっと内緒で、
内緒で内緒ですが、ここだけの話、石本さんだけにお伝えしますけど、
F ジムジェット気に入ってらっしゃいましたよねとはいと
か、いつもバスの中から見てらっしゃいますよねそれはまあ、それは言ってない、
言ってないですけどね、
ああなるほど、まあ、気に入ってましたね、
見に来ていただいてどうのこうの。実は1台
、
まだ会社に通してない、はあ、下取りの車が出てきてるんですけど、会社通さないので、
で
ちょっとお安く
そんなんできるんですか。
いや、そのだからね、昔のそういう商売の方って、はい、まあまあ、それぞれのセールスマンが、はあ、
売り上げをこう
自分で作ってそれをこう、
はあ、
やるみたいな感じ、
成績につながっていく、
そういう感じなんでしょうね。
何台打ったとか、
そうそう、だから今みたいにコンピューターで全部管理されてるだとか、今このセールスマンはどこに行ってるだとかね、
そんなじゃないですもんね。
その当時は全然ないですからね。
そうですね。
だからこうセールスマンの懐一つで、金額が
上下するわけですね。
ね。
おお。
まして僕はなんかこう甘いお菓子があるとこへアリが群がるようにブリティッシュレイランドに行って、
吸い寄せられて、
欲しい欲しいとか言いながら帰ってきたもんですからね、これはかもれるなみたいなね、
いやいやいや、ご縁ですね、これもね、
感じやったと思うんですけど、ほんなら、まあ、要するにそのブリティッシュ、その MG ミジェットっていうのも、もう最終型、ちょうどもう生産完了やったか、完了になる時やったかぐらいの、でその最終型の、結構いいやつが
入ってますよ、
入ってるんで、で値段もね、会社通さないで
これぐらい下げられます、
直でやらしてもらっていうんでね、
っていうんで
思い切っちゃったわけで
思い切ってしまいましたまあ最初に乗ってたっていうね、おっしゃってましたから、まあそういうことだろうと思いましたけど、ね、何色の、
赤のね、
赤色で、
うん、レンガ色みたいな、ちょっとし赤でね、すごい
ちょっと濃いめの赤なんですかね、
エンジっていうかね、赤っていうの感じで、でまあ最終型なんで、そういう2の下に言わせると、はい、北米仕様なんで、バンパーがね、黒い衝撃吸収5マイルバンパーっていうのがね、その当時絶対つけなあかんかったんですよ、だから北米仕様の車にはそういう、黒い樹脂製の大きなバンパーがついてるんですね、で本来ブリティッシュスタイルというのは、細い何ですかね、昔からあるの金属のね、はい、メッキの細いバンパーが入っててね、はいはいはい、だからもう 全然ルックスとしては、
違うんですね。
2の人からすると、もうカスみたいな
感じ。いやいやいや、あ、北米仕様やな。そうそうそうそう。
だから、カラス天狗とか言われてますね。もう黒いのが前に
ゴテッと
ついてるからね。
それ取れないんですか？
いや、もう、だからやっぱりその、フェンダーの周りからの形が違うから。
あ、そうなんだ、ね。うん、
で、あと、そのエンジンも、はあ、ちっちゃいエンジンやけど、イギリス仕様は、うん、4気筒で、うん、ツインキャブって言うんでね、4気筒のうちに2気筒ずつ、キャブレターを2つつけてやって、だからその、効率よくガソリンをプシュッと、はい。
燃焼させて、書いてあるそうですね。
だから馬力も、はい、出るし、レスポンスもいいと。はい、だけど、北米仕様は、その、はい、排ガス規制の問題があるんで、大きな触媒と、はあ、で、キャブレターもシングルキャブでね、1個のキャブで 4つ分を。
あ、ちょっと少ないですね。
そうそうそう。ガソリンが
分散されますもんね。
そうそう、そうなんですよ。なもんで、
そんなにパワー出ない。
パワー出ないということでね。まあ、僕らみたいなわけのわからん素人にはね、そんなん最初は分からへんからね。
分かりませんね。分かんない分かんない。
せやけどね、やっぱりもともとエンジンの素性が良かったのか、そういう、排ガスの装置がついてたり、うん、キャブレーターが一つやったりしても、うん、日本の昔のその排ガス規制が始まった頃はね、こう、
踏んでも
、エンジンの回転がな、上がりにくいんですよ。で、一回息継ぎしたような感じで、さっと上がるとかね。
そういうあれやったんです
か。昔は、大きな触媒つけてると、そういう、
あ、そうなんですね。
今だと考えられませんけどね、昔はそんなんが普通やったみたいな感じでね。
そうなんですね。
だけど、まあ、その、MG に乗った時は、回転はそんな早くは上がらへんけど、ストレスなくね、ずっと綺麗にそのレッドまで上がって、振り切るとこまでね、回っていくという、だから、素性そのものは良かったのと、あとハンドリングは、やっぱりクイックなね、ハンドリングなんで、
反応がいい。
ものすごく反応がいい。だから、ロックツーロックって、右いっぱいから左いっぱいまで回すのに、2回転、ロックツーロックが2回転やったと思います。3回転やったかな、2回転、確か2回転やったんちゃうかな、だからちょっと切るだけでタイヤがグイッと曲がるというね。
なるほど。
だからこう山道とかこう、ぐにゃぐにゃ道が得意な車と、
なるほど、
そういうとこをキュッキュッキュッと走るのが、楽しい車というね。
そうですね。じゃあ夜な夜な名古屋の山を
いやいや、そんなことそんなことしてませんけどね。まあまあ、ほんでね、あれですわ、オープンにするとね、はい、もうほんまにオープンになるんで、うん、その昔の設計ですから、うん、その風の巻き込みというのがすごかってね、うん、こう
中に入ってくる、
ものすごい風が入ってくるというね。だから、まあ、女の子を乗せるとね、スカートで乗るとね、
ペラーっと
スカートがめくれ
る。いいじゃないですか。
もう楽しかったですよ。
ねえ、何に楽しいことしてるんですか。いやいや、ちょっと。結果なんか楽しい思い出を話してるだけじゃないですか。
いやいや。今の車はね、はい、ここで今の車につながるわけです。
今の車もあれですか。
いやいや、あれはね、
ワオーみたいな。
いやいやいや、もうさすがにトヨタの MRS、 はい、はい、ね、2002年式の最新型ですから、
ワオーみたいな。
いやいや、もう風の巻き込みがほとんどない。
すごー、入ってこないんですか。
あ、すごいですよ。だから僕はもうその最初あの車買った時にびっくりしました、それを。だから前そういう経験があったからね。要するに前走ってんだけど後ろから風がバーッとこうね、来る感じで、こっち巻き込みがあるんやろなとか思って走ったら、あれ
全然
ないぞみたいなね。
すごいな。
だからちゃんとほんまになんかちょっとだけこう5センチ、あ、10センチないかなぐらいの、こう、ウィンドウリフレクターっていうのが、座席の後ろにピッと 立てるだけで、
それでもう防いでる、
防いでるというね、あ、こんなもんで違うんや、
すごいですね、うん、まあ、その空力のあれ、
そうですよ ね、だから、MG の場合はもちろんそんなんついてないし、フロントのガラスも、はい、あの昔の車は、あのね、こう割と立ってるんですよ、
あ、なるほど、
でしかも、まああの車高が低いんで、あの幅が狭いんでね、はい、だから、MG の場合は、あのワイパーって、はい、あれがね、はい、雨の時にこう、は
い、動かしますね、
動かします、いや、あれがね、フロントに3つもついてるんです
、はい、3つ、
いや、あの幅が短いから、長いやつだと、
ま、外出ちゃうんですそろそろ面白いですから、一回外出て、また戻ってくる、
短いのが3つついてるというね、
そうなんですね、
うん、そういう楽しい
車です、面白いですね、なんか個性的で、可愛いですね、
だから、なかなかあの、だからこう、ハンドリングは面白いね、楽しい車でしたけど、それに比べるともう、さすが最新型の24年前の車は違いますよ
24年前でもすごい、やっぱり世界に、
世界のトヨタです
からね、
もうだからもう風の巻き込みはないしね、ワイパーは日本や
し、日本やーってそこに感動しそうですけど、へえ、なんかでっかいウイングとかつけたいですね、じゃあね、後ろとか前にね、
いやいや、あの
つけましょうか、なんか段ボールかなんかでこう、
いや、それ、まあ、そんなん段ボールでつけますか
いや、タバタバタバタバタバタみたいな、
いや、そういうの
考えられてるんですね、
やっぱり違いますよ、
でも雨は入ってくるでしょ、降ってきたら走るときに、
いや、あのオープンにしてたらね、オープンにしてたら
オープン
にしてたら、
さすがに入ってくる
けど、この屋根閉めたら入ってきませんからね、
それはもうそうですね、
MG は入ってきました
そうなんですか、
MG はちゃんとフロントガラスと、はい、あのそのドアのガラスと屋根 の、 その3つがつ、あのこう集まるとこあるでしょ、
はいはい、
そこに大体、100円玉ぐらいのね、はい、あの隙間がついて
、はい、あるんですか、
あるんです、
はい、
あのきちっと閉めて、そんだけ開いてる、
開いてる、そこから傘を出して差しなさいっていうことですね
そうなんかな
何の穴あったんですかね、
いや、だから設計上、あの、こう屋根を閉めると、はい、こう
重なるところが、
ちゃんと重ならないように設計されてる、あ、
そこから入ってくる
入ってくる、
もうちょっと違うところにそれを接点を持ってきてほしかったですね、
いや、でもやっぱりその窓ガラス、多分窓ガラスのこのデザインと、はい、横のドアの窓のデザインと屋根のデザインをこう合わせたら、はい、あ、開いてもったみたいな感じじゃないですかね
そういう流れだったんですかね、
だから、あの、まあ、小雨の時はね、大丈夫なんですよ、
はい、
だけどちょっと雨がこう、まあ、
ちょっと激しめに、
うん、激しめに降ると、走ってる時にもポタポタ
落ちてくる
んで、ね、必ずあのタオルは必須
そうなんですね、
でエアコンがついてないんで、
あ、そうなんですか、
あの夏場の、はあ、いや、もうあのエンジンルームがね、もうちっちゃい車やから、で触媒とかね、はあ、そうなんでいっぱいなんで、
もう積む余裕がない、
エアコンを積む場所がないというぐらいの、
へえ、
なもんですから、あの梅雨時期なんかはね、はい、あの地獄ですよ
地獄、
うん、あの
暑さでですか、
雨が降るでしょ、はい、窓を閉めるでしょ、だけど梅雨時期という前ちょうど今ぐらいでだから、やっぱりちょっとムシムシするわけです
よ、まあ、湿気はありますね、
そうすると、フロントガラスのウィンドウが曇るわけですよ、
わ、真っ白になってしまう、
うん、前が見えない、
おお、
こうワイパーは外側ですからね、はい、内側が
内側曇るんですね
あ、これどうする、どうするかというとヒーターをかけてそのヒーターをウィンドウに当てると、
まあ、取れますね、
ね、熱で取れると、
あら
ということはですね、あの
中はね、
簡易サウナ状態
お前ですね、パン一で乗られたらダメですね、
そうそうそう、いや、ほんでね、あの雨がこう結構降ってるでしょ、はい、で信号が赤になります、ブレーキを踏んで止まりますね、ブレーキをギュッと踏むと、はい、 まあ、運動せ
物理の法則 で
前が沈むわけですよ。
沈みますね、当然そうですね。
そうすると屋根にある、溜まってる水が前へ
ザバーッとね
来るわけですよ。そうすると、両サイドに 100円玉の穴が
開いてますね。
開いてますね、滝のように
上ーって開いてますね、
もう太ももがべちゃべちゃ
楽しい楽しいですね。
もう大変で、もっと すごいっすよ。
面白い、うん、じゃあ雨の日は乗れないですね。
まあ一応フォローはついてますけどね。
あんまり意味がないですね。その場の雨はしのげますけど、
そう
それ以外のことがえらいことになりますね。ねえ、
それを思うと、最新型は、
24
年前の最新型は違いますね。
違いますね。快適に。
もうエアコンはついてるわね。
雨は入ってこないし。
入ってこないしね。
ブレーキ踏んだ雨の日も大丈夫。水は入ってこない
し。そう。風の巻きもないし、
ね。じゃあ大事に大事に乗らないと。
もうもうだから大好き。
お手入れはしてるんですか？
さあ、今日は久しぶりさんにね、天気も良かったんで、はい、朝からね、一生懸命、ちゃちゃと洗いながらね、
ちゃちゃと
座骨神経痛を、
あ、そうですね、
引きずりながら、
ね、痛い思いながら綺麗にじゃあ仕上げて、ね、ホイールもやっぱりじゃあ綺麗にする、
もうホイールもね、やるんですけど、まあ、もうちょっとね、何しか24年前の新車ですからね、はいはい、もうホイール の塗装がね、はい、剥がれてきてるんで、
そうなんですね。
あんまりゴシゴシできない。
それでまた余計取れちゃう。
そう。
なるほど。ね、いや、色はブルーというか、紺というか。
そうですね、ブルーですね。ね、ブルーマイカっていう色、ね。
ブルーマイカっていうんですか。
メタリックのブルーみたいな。
いい響きですね、メタリック。
メタ
リック。いい響きや。ぜひサンダーでね、はい、珍しいので、そんなに乗ってる人見かけませんよね、サンダーではね。
ちょっと、まあ、やっぱり少ないかな、ね、ちょっとね、
ぜひ石本さんのこの車見かけたら手でも振ってあげたら、
そうですね、
石本さんが何か面白いことを
手を振り返しますから
何かしてくるんじゃないかなと思いますけど、で石本さんはお店をね、デレクミュージックサービスというギターリペアショップを、はい、
そうですね、
されておられますけども、はい、最近の入荷状況なども含めていかがですか。
いや、この頃ね、ちょっとあんまり、はい、静かな
落ち着いた
日々を送っておるんですけど、はい、ちょっと前に入荷した前もちらっとだけ、はい、お話したかもしれませんけど、ファイネスティっていうね、
はい、
PGM っていうコンポーネントギターのメーカーというか工房、ハンドメイドの工房があるんですけど、はい、まあそこっていうのは、まあ有名なところで言うと、そのムーンっていうギターメーカー、うん、日本のね、はい、コンポーネントのギターメーカーの、それを作ってるその元の工房というか、それをこう、なんていうかな、
ベースを作ってる、
そうですね、まあそれのハイクオリティ版を作る工房というか、ハンドメイドの工房というか、そこの、マスタービルダーで吉田さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方が、立ち上げたブランドで、ファイネスティっていうふうに読むんだと思うんですけどね、そういうブランドを立ち上げてあるんですけど、それのテレキャスターの1号機00、シリアルマンナンバー0001というね、はい、とんでもないやつがあるんですけど、はい、でその吉田さんという人はどういう人かというと、まあそのいわゆるマスタービルダー、うん、そのムーンの、まあ、プロの方なんかに向けて作るのを、うん、まあ、作ってるような方なわけで、はい、でその、PGM のテレキャスターのモデルを元に、桑田佳祐さんが PGM の KK っていうね、桑田佳祐の、まあ、イニシャルでしょうね、 KK でっていうモデルを日本作られてるんですけど、その時の元に参考にしたギターがこれやというやつが今うちに
あるんですか。
あるんですよ。でそれを今ね、ちょっとYouTube に撮ってるところでございまして、
そうなんですか。
だから近々またアップ
すごい。また貴重なギターなんでしょ。
そうそうそうですね。非常に貴重なギターだと思います。ね、で、そんな感じでいろいろ調べてると、その吉田さんっていう方は、カルジャっていうね、うん、またあのコンポーネントギター の、うん、あのブランドがあるんですけど、そのカルジャっていうのはどういうブランドかっていうと、木材と木材の加工と塗装はアメリカのカリフォルニアでやって、はい、その、材料が日本に来たら、はい、吉田さんが、うん、組み上げとセットアップをすると、
ほう
で、販売するっていうね、うん、でそのカルジャ そのテレキャスターっていうのは、ざっくり60万から70万ぐらいするあのギターなんですけど、ね、
そうなんですか、すごいな、
はい、その方が最初に作ったテレキャスターということになるわけでございますな。
そうなんですね、
はい、
あ
の全部一応中とかバラして、あのチェックしてね、
あの見るんですか、
見てみましたけど、ちゃんとあの、PGM ファイネスティっていうブランドやけど、中 あのサインには PGM 吉田っていうサインがね、
入ってるんですね。
入ってるんですよ。で、パーツなんかも、ピックアップはあのリンディ・フレリンっていう、やっぱりあの、あのピックアップのこうすごいあのあのアメリカのね、リンディ・フレリンさんというとんでもない人がおるんですけど、それの人がつくあの巻いてる、ピックアップが積んでやったり、パーツ関係も USA のパーツできちっと組み込んでて、
あの間違いないんですね。
もう全然材もあの、ボディーはライトアッシュ、ライトウェイトアッシュで、ネックがバーズアイメープルって言ってね、メープル材やねんけど、バーズアイっていうのはあの鳥の目ん玉みたいな節がいっぱい入ってる、あ、なんか気持ち悪い、いやいや
珍しい、
希少な、とても希少な言いたい、ね、
目のように見える、
ね、そうそうそう、だからそれがね、そういう材を使ってて、まあ、もう音も実にそのなんかあのなんていうかな、ヴィンテージを意識したサウンドになってね、これはいいんじゃないっていうね。
それいろんな人に渡って石本さんの今あるんですか。
ね、ワンオーナーだと思います。
ワンオーナー、うんうん、じゃずっとお持ちだったんですか。
そうですね。その方がその BGM の吉田さんから直接その木渡圭介さんの話とかもね、聞かれてたということで、でまあまあうちで一応販売することになってると、
そうなんですか。どういうご縁が あるんですかね。
いやいや、たまたまなんかあの三打の方だと思います
よ、そうなんですか、でわ、またすごい人がいらっしゃるんですかね。
でまあまああのもうちょっとあれなん引かないんで、あの
石本さんということでちょっと、お預けするから、
そうですね、という形でうちで扱いをさせていただ
く。これ欲しい人いっぱいいるんじゃないですか。
だからまああのギターとしてはほんまにものすごいクオリティ あのいいギターなんで、それこそね、あの60万70万って言っても過言ではないんですが、かなりリーズナブルなお値段に、
そうなんですか、
一応考えております。
じゃあこの番組お聞きの方で買えるっていう方もちょっと頑張れば、
そうですね、だから普通のヴィンテージの、なんていうかな、テレキャスターというかヴィンテージのギターっていうのは割と、フレットがね細いんですよ。だからこうあのまあ木の音がすごく、はい、強調されるというかね、せやけど、まあ弾き心地としては、例えばその最近 そのチョーキングだとか、そういう部分 弾き心地という部分でいうと、細いフレットっていうのは、ちょっと弾きにくいというかね、やや太めの、太めっていうか、ミディアムフレットぐらいかな、太からず細からずぐらいのフレットがちょうどついてましてね、だからその現代的なフレージングを弾くのには、とても弾きやすい状態の、まあ、 よく考えられた、
そうなん
で、サウンドはヴィンテージなサウンド。ヴィンテージサウンド。っていう感じのね。だからなかなかアンプも、だからそういうツイードタイプ の、うん、あのワンボリュームのね、うん、やつで、ギター側のボリュームとか、うん、トーンを、はい、ちょっといじるだけでグワッと、
ガッ
とニュアンスが出るというね、すごいいいギター、ね、
そうなんですね。どんな曲を弾くのに向いてます、あのクラプトンの曲だったら。
クラブ、いや、まあね、あれですね、そうやな、
何弾きたいですかそれ。
いや、やっぱりね、クラプトンがブルースですね、
はい、ブルース
を、いわゆるトラディショナルな、例えばマディ・ウォーターズの、はい、フーチクーチマンとかね、ああいうタイプのこう、ギターの、なんていうかな、フレージングがこう、はい、
前に出てるような感じですか、
曲で弾くと、その音の分離感っていうのがすごくはっきり出るの でちょっとカラッと、フロントのピックアップ、甘い音にしてもカラッと乾いた感じのサウンドになるんで、はい、なんかそういうツイードアンプでボリュームを上げてこう、
いいですね、
やるとこう実にこう表情のいいニュアンスが出せる。いい、
ね、これからの季節、ね、夏とか、
あ、そうですね、
いいですね、
いいですね、だからほんまにもっとく、なんとかな、現代的な、例えば、ツインリバーブみたいな、はい、銀パネって言ってね、もっと新しいアンプなんかで、はい、鳴らすと、うん、いわゆるカントリーチックなサウンドとかね、そんなんも非常にいい感じで、
アメリカンなサウンドが出てくるわけですね。
まさしくアメリカンの音ですね。
カラッとしてるんですね。
これはちょっと思いのほか、うん、最初 お預かりした時よりもいろいろ調べながら、そのパーツなんかもちゃんとチェックしていったら、思いのほかこれすごいギターだなというのはね。
そう、いつ頃からですか、販売というか。
今週、来週、
今月中には、
そうですね、確実に、今、ちょうど、YouTube 編集してるところなんで、
そうなんですね、YouTube も順調ですから、
おかげさまでね、ぼちぼち、
チャンネルも、
牛歩のごとく、チャンネル登録者数も、
増えてますね、
ぼちぼち増えてきてます
ね、日々のやっぱり撮影と編集とアップを、
そうですね、
繰り返して、
で最近ね、そういえば、最近、AI がね、
はい、
かなり仕事をしてくれるようになってきましたですね。
あ、使ってますか AI。
やっぱり、ね、台本を考えたりとかね、でするのに AI にこんなギターでこうやから、これをちょっと台本にしてと書いたらね、しれっと嘘ついてきよるんです
よ。お待たせしました。それはいいですね。こんな風にしてみたらどうですか。
そうそう。
提案してくるのがしれっと嘘ついてる。
そうそう。ん？とか。最初、もうできた、すごいなとか思いながら、ね、
一瞬でね、
うんうん、
でパッパッとできますね。
で、まあまあ、僕はあんまり賢くないから、その台本を全部覚えられへんので、要点をこう覚えていって、はい、で、こう、撮るわけですけど、ん？ちょっと待てよ。いや、これ、コンデンサーは、これ、このオーム数はおかしいんちゃうかって打つでしょ、
はい、
さすがデレク様。
まずはね、褒めてくれますから。
鋭いご指摘です。
騙そうとしてたのか、みたいな。はめようとしてたのか。あれバレましたみたいな。そう
そう。一応例えばそうやって写真とかをアップするわけですよ。これ
こういう証拠だぞみたいな。
こういう状況で、こういうギターやから、だいたい何年製のどれやということをちゃんと、
調べて
こいと言うだろうね。なら、この、ポッドデートっていう、いわゆるパーツにね、何年に作ったとかいうスタンプが入ってたりするわけですよ。で、これだったら2000、まあ例えば今の、 あのテレキャスターの件でもね、はい、2019年のポットちゃうんかなと思ったら、このギターはあの2008年のえ、いやちょっと待てよ君な、あのこのコンポットで言うと2019年って言うてたやろとか言って、でこれあのハンダ付け し直した後なんかもないし、少なくとも2019年のパーツが付いてるいうことは2008年ということはありえへんのちゃうか、うん、とかって言うんでしょ、さすがデレク様
わかりましたか、また騙そうとしてる
弁解書類ですよ
言い訳さね、どっちが賢いのかちょっと分かんないですけどね、なんか倍かかってませんか、なんかこう、いやいやチェックに。
いや、あの、だからあの、要点はきちんとチェックをしていかないと、あのしれっとそのままね、流されてしまう危険性があるんですけどね。
そうですね。うん、
だけど、その全体の、あの、こう、どういうふうにまとめたらいいかとかというね、
まあ、示してくれ、
そのアイデアは示してくれますからね。
なるほど。
ああそうかそうか、あなるほど、ならこれとこれをこういうふうにあの組み合わせて言うたらええなとかでね、ざっくりこう、はい、頭の中入れながら実際にあの撮影してるときはすっかり忘れながら、あ先生あんな言うてたなとか言いながらね、こう、とびとびにこうそれを入れながら喋るんですけど、
だから
そこまで持っていくのにあの盲目的に信じてはいけない。
そうですね、そうですよ大まかなざっくりイメージは頼っても
そうそうそうそう、でこう、うん、細かいとこはね
自分で、
うん、そう、一応ちゃんとねその、うん、この写真を上げたらどういう、あの例えばあのどこで作られてるのかとかね、例えばね、その何年に作られてるのだとか、あのこれに似たような仕様はどっかにないかとかね、いうのはパッと投げたら全部調べてくれますから、ね、からそれをいちいちこう自分でね、あの
検索して
でやるよりは全然早いんで ね、うん、だからだけどそこにしれっと
掘り込んでくるのが恐ろしいですね。
だからあの急を許せない
へっへっへっと思ってるかもしれないけどね
ほんで指摘したらね、まずよいしょとしてまずよいしょしょるから腹立つんですよ。
褒めてから言ってくれますからね、さすがです、素晴らしい、こう
的確なご指摘ですあのなあのな
まだあれなんですかね、育ててる最中なんですかね、
どうなんでしょうね。それから一応それからあのその指示するときもね、詳細に調べて間違いのないように
それもそれで答え出てるような気がします。
検証してちゃんと答えてくださいとか言って、
そうですね、じゃあ AI も駆使しながら、
はい、
ぜひあのそのチャンネルもデレクチャンネルで
YouTube、ね、そうです
ね、はい、あのしていますので、ご覧いただいてチャンネル登録とか、
はい、
グッドボタンでしたっけ、
ね、
いいねボタンでしたっけ、
いいねですね、
いいねボタンね、はい、押していただければと思います。ということであの近々アップされるということなので、
はい、
そのギターをね見ていただいて、
そうですね、
でサンドであの石本さんの車見かけたらまだ手を振っていただいて、はい、いいねをしていただければ
そうですね
と思いますので、はい、また来月もよろしくお願いいたします、はい、レイラの扉デレクミュージックサービスのな石本守さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。